詳しいことは私も分かりませんけど、主を救いたまえ、救いたまえということです。救いたまえという、ね、救ってくださいという、まあ、ザというこれはちょっと濁音になってますけど、本当はホシャナですよ。ホシャナ、ホサナとホシャナ、ホセアっていうふうに、ホシェアって言ったらこれ救いということですから、ホシェアっていう名前の人が今たくさんいますけど、ユダヤ人ではですね、ホシェアっていうのはホゼアっていう日本語になる場合ありますけど、ホゼアっていうのはホセアっていうのはホシェアのことですね。ホシェアっていうのは救いという意味で、ホシャナと言ったら救いください、救ってください。まあでこのホシェアっていう人が救いという意味の人ですよね。ホシェアという人が、モーセに呼ばれて、そして、自分の後継者に任命したわけですね、うん、だからホシェアという人がモーセによって後継ぎになったわけですよね。イスラエルの人々のリーダーとして。だからこれはホシェア記と普通はなるはずなんだけども、そのホシェアの名前をモーセがその時変えたわけですよね。まあ、変えたというよりも神様の文字ヤハウェの頭文字をつけて、ホシアの前にヤハウェのヤをつけたからヤシュアとあったね。ヤシュア記っていう、これはヨシュア記のことですね。だからこの、ホセアという人はヤシュアになったわけややこしい話ですね、でこのヤシュアがモーセの後継者になった。日本語ではヨシュアと言ってますよね、でこのヤシュアっていうのはイエス・キリストのことでもあるわけですね、イエス・キリストのヘブライ語読みがヤシュアとね、ヤシュア・マハシュアっていうのがイエス・キリストというヘブライ語ですから、はい、でこれギリシャ語ではイエスっていうわけですね。日本語でもイエスっていう、英語ではジーザスっていうわけです、うん、だからイエスというヤシュアという名前はヤハウェが救いの救い、ヤハウェの救い、ヤハウェ救い、神救いという意味が、これがイエスという名前の意味なの、うん、だからこのヤハシュアっていうことはヤシュア、ホシア、ホシアからヤシュアに変えられた人の話が聖書に出ています。だからこの新命記の後ヨシュア記になってくるわけですけど、まあ、このヤハシュアが先頭にあって、イスラエルの人々とともに、まあ、ヨルダン川を渡っていくということです。もうまさにこれイエス・キリスト。だからイエスっていう名前は旧約聖書には出てこないはずなんだけれども、だけどもモーセは、どういうわけかこのヨシュアに、ホシアに対してヨシュアに名前変えなさいって言ったら、まあそういうこともありまして、まあ 旧約聖書の時代には表していなかった神の名前であるイエスという神の名前を、まあ、モーセはもうすでに知っていたということになりますね、うん、あるいは、ですから神の名、まあ、確かに初めて神様とモーセはシナイ山で出会った時にその名前を聞いてるわけですよ、はい、その時に神様は、ヤハウェとしか言ってないんですよ。ヤハウェ、それはあるという、ヤハウェというのはあるという意味であります、うん、だから私はありてあるものって日本語にはそうやる、ありてあるものだとこういうふうに神様おっしゃったわけですけども言語ではヤハウェって言ったわけですね、うん、だヤハウェの神、うん、あるという神、うん、これがイスラエルの神様であったんです、ところがモーセにはどっかでまた別のところでイエスという名前を教えてたんですが、あるというところにこのホシアという救いというものをくっつけた、これがイエスという名前です。まあ救いがあるということでもありますね。ですから、エホバヤハウェ救いということがイエスという名前の意味となっている。でまあだからこのヤハウェという方は神の名前でヘブライ語では4文字なんですよね。これ4文字、ヘブライ語 のスペルでは4文字で表すね。それは英語のスペルに換算すると YHWH という4文字なんですね。YHWH という4文字なんですけど、ヘブライ語というのは母音を表記しないから子音だけで書くから暗号みたいなんですよ。だから YHWH と4文字見せられても知らない人は読めないわけです。それ無理やり読んでエホバって読んだのがまあ、間違った読み方なんだけども、まあ、まあまかり取ってるわけですよ。エホバになってるわけですけども、エホバっていうのは本来の聖書のどこにもなくて、本来の正しい発音はヤハウェっていうことですね。ヤハウェ、ヤウェの神、まあそれが正しい読み方なんですけども、Y のところ J というふうにもう読めるんで、ジェホバとイエホバというふうに、まあ、読んだというですね、まあ YHWW の方は V にも読めるんでジェホバとこういうふうに読んだんですね。だからこの、まあ、間違った読み方であるんだけど、まあまあそれはそれで、まあ、正しい正式ではヤハウェという神様で、このヤハウェの神様、実はこの神様が、イエスであった、この神様が救いに来た、人間を救いに来てくださった時にイエスという神の名前を表した、これがヤシュアであります、ヤシュア、イエスですね、だからこの神様がご自分がヤハウェなる神様が肉体を持って地上に現れてきた時にご自分のお名前を天使によってそうですね、マリアとヨセフに示したわけですね、これはうちの家系にはこういう名前はないからと思ってたんだけど、天使がいやこれをイエスと名付けなさい、天使が現れてきて、そして名前をだから、マリアさんもヨセフさんもそれに従って、その子供の名前をイエスと名付け、これヤハシュアという名前にしたわけです。で、だからそれは神ご自身から与えられた名前だから、これは神の名前であるわけですね、で、だから世の中にはそのエホバの証人という宗教団体ありますけど、まあ、文化庁の方は宗教のこと分かってないから全然キリスト教のカテゴリーの中にあれ入れてますけども、エホバの証人はキリスト教じゃありません。だから日本のキリスト教会は世界のキリスト教会も入れてないはずです。キリスト教の中には じゃあその違いは何であるかっていうと、キリスト教ともし言うんだったら、少なくてもイエス・キリストを神とするわけですよ。まあ宗派によっていろんな形があるから、どういう形であってもイエス・キリストは神である、うん、三位一体です。三位一体というものですらもうイエス・キリストは神だと言ってるわけです、うん、まあ、神、イエス・キリストが神だということを説明しようとして三位一体ができたんですから、ある意味で。だからこのキリスト教ともし言うんだったら、イエス・キリストが神様ですというのがキリスト教ですね、うん、だからここがエホバの証人は違うんですね、なぜ違うかというと、イエス・キリストは神様の作った被造物だと言ってるわけですから、いわゆる天使のごときもんだと、うん、だからイエス・キリストは神じゃないんですね、うん、だからこれはキリスト教になるわけがないですよ、はあ、じゃあ神様どこにいるんですかって言ったら、エホバが神様だって言ってるんですから、エホバが神様でイエスは神が作ったものだと、こういうふうに言ってるわけ。もう全くこれはキリスト教ではなくなります、はあ、だから最低限でもどんなキリスト教でもですよ、キリスト教っていうんだったらイエス・キリストが神である、まあ、いうことで、だから聖書を見ていったらどこにでもそう書いてあるんだけれども、小さい時にエホバの証人の家で育ったっていう、この間も話したようにある中年男性がこの間ピンポーンちょっと訪ねてきて、なんかいろいろと自分のことを話すんで、まあ帰ってもらってもいいんだけども、まあまあなんかなんか一応言うから、じゃあどうぞお分かりくださいっつってですね、うん、そして説明した、うん、でエホバの証人というのはなんかやっぱりおかしいんですかってこう言うから、いやそうおかしいっていうか、キリスト教ではないんです、聖書にはそう書いてないから、聖書にはイエス・キリストが神であると書いてあるんですよ、うん、だからそれどこに書いてあるんですかってこう言うんですよね。だからいやあちこちに書いてあるけども、まあ、一箇所だけヨハネ第一の福音、ねイエス・キリスト彼は誠の神にして常しえの命なり、こう示したらじーっとそれ見て初めて見るようなんです、うん、だから それだけじゃありませんよ。トマスはイエス・キリストと復活したキリストと出会った時にひざまずいて、我が主よ我が神よとイエス・キリストに向かって、我が主我が神よと言ってこれを礼拝したんですから、はあ、だからまあ少なくてもね、イエス・キリストが神であるっていうことはどんなキリスト教でも言ってます、はあ、でないとこれはキリスト教にならない、まあ、これだけは知っておかなきゃ、まあ、いけないと思うんですけど、ということは日本の国のお役人さんはそれすらも知らないっていうことで、そのキリスト教のカテゴリーに入れちゃってるっていうことは問題でありますね。まあいずれにしても、まあこういう名前一つ取ってみても、まあホシャナっていうことは救い、たまえということですけど、ホシェアっていうことは救いというんですね、ホゼアっていうことね、まあいや聖書を開きいたしますと、だからこの名前もそうです、まあまあ、創世記を見ていきますと、創世記の第一章の、まあ、一節から五節までを、創世記の第一章の一節から五節までを、ご一緒にお読みします。はじめに神天地を作りたまえり、地は形なく虚しくして闇和田の表にあり、神の霊水の表を置いたりき、神光あれと言いたまいければ光ありき、神光をよしと見たまえり、神光と闇を分かちたまえり、神光を昼と名付け、 闇を夜と名付けたまえ、夕あり朝ありき、これ初めの日だ、はい、まあそうありますから、五節にもありますように、夕あり朝あり、これ初めの日だ、まあ聖書は一日は夕方から始まるというんですね。まあ私たちの計算は朝起きたら一日が始まるというふうにまあ感じるわけじゃない。お日様が出てきて今日も一日っていうんだけども、そうじゃなくて、お日様が沈んで一日が始まるっていうのがこれ聖書なんですね、はい。夕あり朝ありだから、だから昨日も安息日礼拝を家事教会で夜8時からいたしましたけども、なぜかというと昨日はお日様が沈んだのが7時25分ぐらいだと思うんですよね、日没が。だから7時25分から1日が始まるわけです。つまり土曜日が始まるわけです。もう土曜日始まってる、昨日の日没からね。これが聖書の計算、うん、だから太陽暦の方とちょっと違いますから、太陰暦を使ってるのかな今世の中でね。だけど日没から一日始まりますから、金曜日であってももう7時25分からは夜の、これ土曜日なんですね、聖書的に。だから安息日礼拝になるわけです、はい。で ありますか、これ7時からだとね、夜の礼拝7時からっていうことになるとまだ安息日になってないからこれは8時でよかったなと思うんですよね、はい。ところが東京の方だともう日没に6時59分が日没だから、昨日はだから7時からでも安息日礼拝になるわけ、東京の場合は。だからそれだけ日本も日本列島の違いがあるわけ、まあまあそれはまあ厳格に言うとそういうことなんですけど、だけどまあ人間というのはやっぱりそんなに物事何でもかんでもうまくやってるようでやってないわけであります。一度ニュージーランドで日没、今日はもう夕方ね、金曜日の夜に安息日礼拝をしないと次の日は私はもう移動しなきゃいけないっていうことで、金曜日の夜に礼拝を金曜日の夕方礼拝したんですけど、まあ、夜だと思って夜のところがあそこは9時になってもまた日が沈まないんですよね、それで礼拝中にふっと気づいたんですけど、まだこれ日が沈んでないな安息日に なってないけどもまあいいやと思ってですねまあ人間だからそういう失敗はしょっちゅうあるわけです。まあそれも安息日もしてまた移動しなきゃいけないんで、だからまあそういうことでありますけど、まあ我々起きてでやってるわけでもないんで、そこはそういうことで臨機応変でございますけれども、まあ、臨機応変っていい言葉ですけど、まあ逆に言うと適当ってことですねまあ適当にやらなきゃいけない、まあまあそういうことで夕あり朝ありこれが初めの日ね。だから初めの日は夕方から一日が始まりましたね。こういうことですね、ございますね。だからユダヤ人の数え方ってこういうところがありますね。だからお月さんでも満月から数えるんじゃなくて咲くっていうね、もう全く月が見えない状況、地球に隠れて見えない状況、まあ、ここからが始まりだっていう、こういうことですね。ですから神光を昼と名付け闇を夜と、でなぜこういうことがなったかというと、この3節にありますように神光あれと言いたまいければ光ありき、神様が光をお作りになった、 ね、まあ光がそれまではその暗闇だったわけですよね、うん、この地球上のこの原始の姿というのがここにわずかに出てくるわけですけれども、この2節にありますように、地は形なく虚しくして、闇和田の表にあり、神の霊水の表を覆いたりき、まあ、混沌としたカオスの状態、はい、この、この地球上のこの地面地はね、形なく虚しく闇で覆われていた、真っ黒な地球、ね、今のような青い地球じゃなくて真っ暗闇の地球、ね、まあ、そしてその水で覆われていた、そして神の霊がその上を覆っていた、覆っていたっていうか漂っていたっていう言葉もありますけど、まあ覆っていた、まあそういうふうな状況がこの地球の姿ね、で神様はそんな何ていうか漆黒の地球を最初からお作りになったわけじゃなくて、その前にはね素晴らしい地球の姿があったはずですけど、この一節にあるように、はじめに神天地を作りたまえってこうありますね、だからはじめに神様この天地、この地球上のね荒れるものを創造なさったわけでありますけども、その時の地球のことはもうそれ以上書いてないんですよね、うん、でその一節に出てくるこの地球の姿というのはまあ、そこに世界があったわけですけれども、滅ぼされてしまって、そしてこの2節の混沌とした地球の状態に、まあ、なっている。だからこの1節と2節の間には、まあ、膨大な時間の流れが経過しているわけです、うん、まあ学者先生のそういう研究と近づけて言えば何十億年というね、こういう時間のこの経過がここにあるという。だから最初に作られていた地球の姿は一度滅ぼされてしまっているということですね。まあ、そういうことは何度かあるわけですよね。この後もこの作られた地球もある意味ノアの洪水によって水でもう一度滅ぼされている。だからノアの洪水から後の今世界なんですよね、だからノアの洪水を基準としてノアの洪水から後のことが今聖書的に言えば現代ということだ、でノアの洪水から前の世界は古代ということだ、聖書的にはそうだ、だけどもその前にも、まあ、地球は一度滅んでいるということが書かれている。その時の地球はどういう世界があったかということは、まあ我々詳しくは知る由もありませんが、天使が作られていた世界であったことは聖書に書かれてる、天使が作られていた、だから地球だけじゃありません。もうちょっとこう宇宙的にですね、そこを広げて、考えて見ると、まあ、天使というのは宇宙の一角を神様から支配するように、権威を与えられていた、そういう存在だったということが見えてきますね、うん、まあ、あんまりでも詳しくは書いてありません。イザヤ書とエゼキエル書に若干書いてあるだけ、だけどまあその当時のことを少しこう垣間見ることがまあ、できるわけ。で聖書はなんでそういうことを書いてないのかっていうと、聖書というのは人間について書かれた書だから、基本的に。そうですね。で人間が作られてからのことがメインなんですよね。聖書は書いてない。我々人間について書いてあるわけ。だから天使についてはそんなにもうそこは書かれてない。 この時間の流れから言うと永遠から永遠なんですから、その永遠から永遠の時間の流れの一角を切り取っているのがこれ聖書ですから、聖書というのはそんなに多くのことをですね、書き記すこともしてないし、まあ必要もないんでしょう。我々人間について必要なことが書かれているし、人間について書かれているでしょう、ですから人間が神様から作られて、どうして作られていったか、そしてその後でこの人間が罪を犯して神様から離れていってしまった、そして死ぬという死というものが人間を支配する。そこから神様は何とかして人間を救おうとご計画を立てて、それを実行なさった、そういった時に人間に救いの道が開けて、人間はどのようにして救われてくるか、つまり全部これ人間について、人について書かれたものです、聖書というのは。ですから人の救いということがこれはもう一番メインになって書かれてますね、だからこのあまり、聖書というのは、人間というのはモーセに神様はですね、名前を聞かれた時に我はありてあるものだ、あるということ、ヤハウェというのはあるという意味ですね、存在するという、でこのことはね、ものすごく考えていくと深い意味を持っていて、人間というのは何もないところから何かが発生してくるっていうふうに順番的に考えやすいんですよね、これはどっから来たと、ここにこういうものがある、これどっから来たかって、なかったところから存在っていうのは出てくるっていう、こういう順番で考えやすいんだけれども、聖書っていうのはあるから始まるんですよね。神様は永遠の最初からあったと、なかなかこれがね、人間の頭の中では神様一体誰が作ったのっていう話だったら、その神様また誰が作ったかって、そういうふうにどんどんと行きやすいんだけども、初めから神様いらっしゃったって言われる、存在したって、ここからねちょっと我々の思考を変えていかなきゃいけない。あるから始まるものがあるっていうことですよ。ないところからゼロから始まるんじゃない、あるところから始まって、だからこのなかなか人間の頭っていうのはですね、少しずつ聖書という意味に変えていかなければ急には変わらないですね。だから神様は私はアルファでありオメガであると、初めであり終わりである、いや先でありいや果てである、つまりもう永遠の昔から私は存在して、永遠のまた未来に、もうこれは永遠から永遠なんです。これなかなか我々の頭の中では理解できないんだけれども、我々の頭では理解できなくても我々の心でそれを理解できると。神は永遠を思う思いを人の心に与えたと、こう書いてあります。だから頭ではちょっと理解できないことでも心だったら掴めるっていう、心で掴むということを私たちがやっていくということはすごく聖書的に重要なことだし、世の中の人もそれの重要性分かると思うんですが、頭というのはですね、なんか過ち、錯覚、間違いだらけなんですよね、だから多分私も自分で思うんだけど、頭の中で信じてることの8割は間違ってるんだろうと思うんですけどもそれを本当だと信じてしまっている、こういうことも頭の中たくさんあるわけ、だから世の中の人はお金持ちになろうと思う人は多いようだけども、お金持ちになることが成功だと思っている人も多いようだろうけども、頭で金儲けしようとするから失敗するわけですよね、世の中の人見ていても、お金儲けが成功とは思わないけども、世の中の人見ていても一応成功したっていう人を見るとやっぱり心を用いてそうですねやってる人ですよね、 頭でやってるとこう引っかかって何か罠に落ちていくということがよくありますね、だからまあ我々はもっとあの魂が豊かになっていくこと、ね、それによって見えるところもまあ豊かになっていく、うん、その魂っていう霊の、あのことを力というものをしっかりと知って、そして、ね、それを用いるということ、霊の力を用いるというのはどういうことかというと信仰を用いるということですね。でこの信仰というのは世の中の人の信仰という言葉を使いますけれども、頭で信じることではないんですね。信仰というのは頭でなんか念じていくようなものでもないんですね。我々の心の深い部分で信じることなんですね、うん、だから頭が疑っていても心で信じている状況でそれで信仰というのは成り立つんです。たとえ頭が疑っていても心で信じているということがあり得るわけです、うん、だからこの洗礼を受けた時も私たちは理解して受けたんじゃないと思いますね。聖霊を受けた時も我々理解してなんかやったんじゃないと思うんですよ。やってから理解が後でこう来た。だから頭は疑っていたと言ってもいいかもしれないけども、まあ、理解できてないんだから半信半疑だったと言っていいかもしれないんだけれども、でも心で信じた、だから行動できたわけです。心で信じるということには行動が伴うんですね、はあ、けれどもこの頭で信じるということはただ同意しただけで行動がなくてもいいわけですよ、うん、だから聖書は頭で信じるということは信仰とは見合してません、はあ、それはですね心で信じた、いつでもそう書いてあるんですね。ここ何時心に信じて義とせられ、そしてその後口に言い表して救われるなり、心で信じた人は言葉と行動にそれは表されてくるわけですね。でその言葉というものは我々救われた時のことをに関して言えばハレルヤと神を賛美したわけですね、うん、ハレルヤってヤハウェのヤだけどもヤシュワのヤなんですね、うんうん、ヤシュワのヤ、ハレルヤとイエス様を賛美して、そして聖霊を受けて異言を語って救われたり、だからこれが信仰なんですよ。その時に頭は空っぽであったか疑っていたか半信半疑だったかそれは関係ないんです。ハレルヤと言って、ね、口に言い表したと心に信じたんです。それ心に信じて行った、それだ時に救われた。だからその聖書の言ってる信仰は心の信仰なんですね、うん、頭の信仰じゃありませんから、そこはよく知っておいた方がいいわけですね。そういう時に心の信仰というのはものすごくその心の信仰から発せられた言葉というのは力を持ってるんですね。それは信仰の言葉だから、でそれを私たちが用いるということを学んでいくことであなたにできないことはなくなるっていうんですよ聖書は。なんか魔法のような話ではなくてそれ信仰だって、うん、だから私たちはこの水と霊の救いという救いに関してはよくこの信仰を用いているわけですよ。ね、頭が疑おうと何の疑いもなく我々はまあ福音を語ってますけども、たとえ頭で疑ってても福音を語っているっていうことがあればこれ信仰なわけ、ね、で私たちはこの人が救われるということに対して福音を語るということに対して、人を教会に導いていくことに対しても普通にこう信仰を用いてそこに奇跡が起こってきてるわけです、人が救われる、人が聖霊を受けて異言を語っていく、ね、洗礼を受けて救われていく、一つ一つがこれ奇跡なんですね。でそれを私たちはこう日々日常の中に 経験して体験してきてるわけですね。今週もある一人の方が教会に来られて救いに預かりましたけれども、まあ、あんまり難しいことはおっしゃらないですね。ただ、まあ、自分がよりすがるものが欲しかったということで、今ちょっと問題抱えていた時、まあ、人間みんな問題抱えて生きていれば何かありますから、そうした時に何かよりすがるものが欲しかった、でも 何でもかんでもよりすがってそれは変なもんだったら大変ですけども、まあ、教会に導いてくださる方に対する信頼が、まあ、それを、まあ、可能とするわけよね。ではその方のおっしゃってる教会だったら大丈夫だ、こういうふうに、だからそういうことなんでしょう。だからそこに寄りすがるものが欲しい、だからこのそういうことで私たちはこの人が救われるということに対してはこれだけいつでも奇跡を起こしてですよ、そして信仰を用いて神の言葉を語って言ってるのにもかかわらずって言ったらなんか文句言ってるようだけどにもかかわらずですよ、それを私たちの経済的な問題とか、ね、他の問題に対してはあまり信仰を持ちようとしないわけ。ミズトレの救いのことに関しては我々信仰を持ちということをやっているにもかかわらず、他のことに対してねなかなかこの信仰を持ちようとしないっていうか、なんか抵抗があるっていうことがあったとしたら、それは取り除く必要があります。そうした時に私たちの経済的な問題でもそうですね、病の問題でも、この人間を悩ます3つの問題といったら、まあ経済の問題、まあつまり必要が与えられて来ると、これ経済だけじゃなくて、まあ、いろんな必要が我々与えられることは、まあ、まあ、ありますからね、神様どうぞこれを与えてくださいっていう、その必要が満たされ、欠乏が満たされていくということと、それから、まあ、病が癒されていくということと、それから人間関係の問題で悩まされて問題が解決していくっていう、この、まあ、3つぐらいですよね、人間の悩みっていうのは大体が。まあ、3つとも人間の根底にある死の不安とか恐れというものがそこにあるんだけれども、けれども、まあこの3つ大体全部この辺に、まあのどれかです。そういった時に我々はこの福音を語って人を救いに導くという神の奇跡を常に体験していながら、これと同じ方法で信仰を用いていくことによって、この3つの問題も全部解決できるんだ。そこに神の奇跡と印と不思議を起こしていくことができるんだということが見えてくれば、同じように対処していける、もっともっとこう我々はその救いに、お救いに関して使って用いている信仰をの領域を広げていける、生活の場に、もっと、ね、経済的な問題に関してももう与えられていくっていう信仰をですね持っていくっていうこと、なんかこう自動的に神様がですね私たちの必要なものを与えてくださるような勘違いっていうのはどうしてもあるわけですね、最初の頃は、世の宗教ではまあそういうところもあるし、けれどもそうじゃないんですね。神様が私たちに求めているのは、あなたの必要なものはいつでもあなたが信仰を発することによって満たされていきなさいと。じゃあそこが見えてくると、これ救われた後の話ですよね。救われる前はまあないんですけど、救われた後に私たちがそこが見えてくる必要があります、もっともっとそうですね、まあ満たされていっていいわけまあもっともっとそうですね、祝福されていっていいわけ、ね、祝福に対して遠慮しちゃいけないんです、それなんか美徳のように思っちゃいけないんですね、人からあなた祝されてますねとこう言われた時に、いえいえ私そんなことありませんって言わないよ、それ口で言うとそうなるから、あなた祝されてますねって、あそうなんです、私祝されてるんですありがとうございますとこういうふうに言えばいい、そうですね、だからそうしててこの 信仰というのは奇跡を行っていくことではなくて、奇跡を受け取っていく方なんです、はあ、だから受け取ることが上手になっていくわけ、信仰というものを我々が用いていくと、我々いろいろとこう遠慮していることもし多かったら、ね、遠慮しないで受け取っていくということがこうできていくのが信仰なんです、ある意味では、うん、ね、うん、なんか受け取ってややこしいものを受け取らないわけですね、うん、なんかそういうもんじゃない、でも神様から来るものを受け取っていくっていう、うん、神様からするとみんな結構ね拒んだり遠慮したりしてる人が多すぎるんですよね、うん、神様与えよう与えようとしてるのに、いや、まあ神様半分だけくださいっていうね、あと半分自分でやりますからみたいな人が多いわけですよ、はい、でそれはね、神様があるかしたらあんまり嬉しいことじゃない、神様からするとあなたのためにいろいろしてあげたくてしてあげてくて仕方がない、だけどあなたが求めないからそれしてあげることできないし、あなたが受け取らないからそれだから神様してあげるんだけども受け取ってもらえない、うん、だからこの信仰というものを用いていつでもどこでもあなたの必要を満たしていきなさい、うん、で我々が信仰を神様を信じているのは必要なものが満たされるためにやってるわけじゃない、それはメインでも何でもないんだけども、でも現実的に日常の生活の中で私たちの必要が満たされてくるということは、まあ非常に重要な課題ですよね、で聖書はそれに対してもうそれは解決済みなんですよ、聖書の世界、霊の世界、信仰の世界で。でそこで神様は初めにこの天地をお作りになったんだけれども、どうもその時の天地は、まあ、天使によって、が存在していた天地だったかもしれませんけれども、その時の地球は滅ぼされてしまったんです。それで2節の混沌とした地球の状態が、まあ、次に書かれていますね。でそれに関しても聖書はあんまり詳しくは書いていません、なぜそうなったのかということも書いていませんけれども、この3節でもう一度この地球を神様は再創造なさったということですね、まあ、今の状態に近い状態、ね、ノアの洪水の前の状態、ね、神様はこの地球を 再生なさったと言ってもいいと思います、はい、だから神光あれと言いたまいければ光ありき、でまず光を作った、まず光を作った、ね、この闇に覆われていたこの世界にまず光を作った、でそれどうやって作ったんでしょうかっていうところですよ、問題は。光を作るのにね、うん、そうですよね、神様どうやって光を作ったんですか、はい、そうした時に聖書はここに何て言ってるかというと、光をあれと言葉を発したわけですよ。これが信仰の言葉、神様も信仰を持ってるんですね。神様の信仰というものはこのですね、自分の心で信じた言葉が発せられて、それが目で見える形になってくる。霊の世界で始まった、それが言葉となって現れてきて、それが見える世界に実現してくる。これがね、信仰のプロセス。だから私たちが一人一人がこの神様の信仰というものを持つことで、神様が持っている信仰と同類の信仰を持つことで見える世界を作っていくことです。まあそういうことでなくてもですよ、まあたとえそういうことでなくても、世の中の人を見ていけば、自分たちの過去において語ってきた言葉がなってきている、自分の世界は自分の言葉で作られている ということも、まあ、言えなくもないんですよ、ね。うん、まあ、つまり我々の言ってる信仰というのは聖書の信仰のことを言ってるわけですよ。聖書の言葉をに立った信仰ですね。だから信仰信仰というけれども、世の中の人の信仰もあるわけ。それは通常の人間の、まあ、信念というか信じているというそのものに立った信仰、これは世の中の人の信仰といって、我々は聖書の信仰でも似てるところは一緒なんですよ。信仰と信じていることを言葉で発して、そして生きてきた人がその自分の言ってきたことを手にしているわけです。一般の人の信仰でもそのぐらいの力があるわけ。そうですね、一般の人の信仰でも、まして我々はですね、神の言葉に立って行動して言葉を発していった時にはそれはなってきますからね。信仰、神の持っている信仰をあなたも持つことができる。それがまあすごく重要。神様は光を言葉で作ったんです。光を言葉で作った。自分の言葉を発することでそこに光が生じてきた。まあ世の中のある事業家の人がこう言ってたんですけど、成功する人、まあ彼の言う成功ですよ、我々の言う成功じゃないけど、世の中で彼事業ね、実業家の人がね、成功する人と成功してない人の違いは、まあ、たった一つしかなくて、成功するまで続けた人と途中でやめちゃった人、その二つだっていうんですね。まあそうかなってあんまりも極端すぎると思ったんだけども、まあそれも一理ある、うん、で成功するまで続けた人が成功してるんだと、うんうん、まあ続けるんでも、まあ多少の改良を加えながら続けるんだと思う。いずれにしても途中でやめちゃったらね、うん、これはまあならないから。だから自分の言ったことと言葉と行動とが一致していて、そしてそれを常に言い続け行動し続けていくことで、まあそれを手にする。逆に言うと自分の言った言葉が自分の世界を作ってるわけです、うん、ね。だからこれ世の中の人でもそういう、世の中の人の信仰でもそういうぐらいの、まあ、ことがあるわけです。まして我々は神の力に立った信仰ですから、神の言葉に立った信仰ですから。だから神光あれと言いたまいければ光が出てきた。これが神の信仰なの、ね。それでこのマルコ伝、まあ、これマルコ伝にしか書いていないんだけれども、信仰のこれ原則ですよね。マルコ伝の第11章を見ていきますと、マルコ伝の第11章ですね、マルコ伝の第11章22節から25節までをご一緒にお読みいたします。マルコ伝第11章22節から25節をまでご一緒に読みますね。イエス言ったもか神、マルコ伝第11章22節、すいません、22節から25まで。イエス答えて言ったも、神を信ぜよ、まことに何じらに告ぐ、人もしこの山に移りて海に入れと言うとも、その言うところを必ずなるべしと信じて心に疑わずばそのごとくなるべし。この家に何じらに告ぐ、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、さらばうべし。また立ちて祈るとき、人を恨むることあらば許せ。これは天にいます何じらの父の何じらの過ちを許したまわった。で、こうね、ここ22節、23節、24節、25節、まあ、それぞれ別のことを言ってるんだけども、つまり4つのことがここに書かれてる、まあ、4つのことはすごく重要なことですね、 はい、でその4つのうちの2つだけこれ取り上げると、つまり私たちが神様から与えられてくる、なんか与えられたいことって多いですよね。我々の日常の生活の中でこれはもうメインのお祈りであり願いだと思いますよ。神様こういうものを与えてくださいっていうのはね、うん、それが全てじゃないけどこれ一番用いますよね、うん、そうした時にどうやって与えられてくるのかっていうと、これ2つあるんですよ。1つはこの24節にあるように、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、さらばうべし。お祈りをしたときにその祈りが答えられていく、その祈りも何か神様与えてくださいという祈りの場合ですよね、結果を必要とする祈りですよね、はい、その場合は、まあ、単に神様と交わるというだけの祈りもありますから、また神を礼拝するという祈りもありますから、まあ、いろんな祈りがありますけど、結果を神様から得たいという場合の祈りね、うん、でその時にはすでにその祈った時にもうその祈りの答えを自分は得たと信じなさいと、頭で疑っていても心で信じなさいと、心で信じるならばその人はそれのための準備を備えをしていくっていう言葉と行動にそれが現れてるんですね。言葉と行動ですね。ですから祈りて願うことはすでに得たと、ね、信じなさい。それは答えを結果を得る前にそれやりなさいということですね。答えの結果を得てから信じるっていう必要はもうないし、答えの結果を得てから信じるっていう人が多いけれども、うん、私は祈りが叶ったら信じますとかでね、叶えられたら私は信じますとかね、だけどそれはね、信じるっていうそうですね、まあこと信仰を用いる適切な時間ではないわけ、タイミングじゃないわけ、はい、で我々が信じるというのはまだ目で見ない時にやることなの、答えをまだ目で見ない時に、ね、でそれは頭で信じるんじゃない、頭で念じるんじゃない、念力でもなくて心で信じていく、そうした時に言葉と行動でそれを信じていくということ、神の言葉ね、そうした時にその行動の中にはその備えるっていうことがある、備える、準備する、受け取る準備をしていくっていうこと、そうですね、ですからそのすでに得たりと信じなさい、そうしたらあなたはそれを得ますよっていう、だからお祈りをするということの中に、うん、必要なこのこれは法則って法則、何かを神様から与えられてそれを受け取っていきたいというお祈りの場合は、すでにそれを祈った時に私は得たと信じて、そして準備してきなさい、まあこういうことですよね。だけどももう一つ、もう一つの方法としてはこの23節にあるように、まことに汝らに告ぐ、人もしこの山に移りて海に入れと言うとも、その言うところ必ずなるべしと信じて、その言うところを心に疑わずば、その言うごとくなるべしって書いてあるんだよ本当は。その言うところ、言うところ、言うところって書いてある、あなたが言うところ、言うところ、言うところと書いてある。でこの23節の方をにはですね、お祈りのことは一言も書いてないんです、うん、お祈りのことは一言も書いてません。お祈りをしなくてもあなたは神様から神に求めたもの、願ったものを手に入れることはできますっていう、うん、それはあなたの言っていることによって決まってください、うん、 あなたの言ってる ところを必ずなるべしと信じて心に疑わなければそのごとくなっていきますから、あなたの言うところがあなたの上になってきますから、まあ、簡単に言うとそういうこと、言ってることがなってくるってこと、うんうん、だからそのどっちか神様から受け取っていくときに、ね、お祈りしなくてもあなたの言っている言葉で神様から信仰の言葉、あなたの心から譲る信仰の言葉で神様のものをあなたを受け取っていくことができます。あるいはお祈りの中で信仰を用いていくことができます、ね、だからお祈りの中で神様に祈っていくこともできます。でもその時お祈りの中で神様に、信仰を持って願っていくことがあったとしても、なおかつあなたはその信仰の言葉が必要なんです。そこでお祈りの中で心に信じて疑わず備えをしていくということは、やはり信仰の言葉を、そうですね、祈ったことと一致させた言葉を発していく、発信していくということが必要なんです。まあ、これちょっとややこしいからもうちょっとね分かりやすく言うと、祈らなくてもあなたの言葉だけで、信仰の言葉だけで神様からのものを受け取っていくことができますよと。けども祈りの中で信仰を用いていくことで神様から必要なものをいただいていくことができますけれども、その時でもあなたの言葉は重要になってきますよと、うん、言葉というものをちゃんと用いていく必要がありますよと、まあ、そういうことですね。はい、そしてなぜかというと、その前に何と書いてあるかというと、22節に神を信じなさいと書いてあるんですよ。イエス様お弟子さんたちに神を信ぜよとこれ言ってますよ、うん、これはねあんまりいい訳じゃないです、私がすれば。あの直訳からちょっとあの外れてる感じなの。これ神を信じよと言ったんじゃなくて、神の信仰を持ちなさいと言ったの、弟子たちに。神の類の信仰をあなた方も持ちなさい、神の信仰を持てとこう言ったんですね。神の信仰というのは何でしょうか。それは光を言葉でもって、言葉を発することによって光をお作りになった、これが神の信仰なんです、まあ、光から始まって、次々とこう作ってるわけですけどね、全部これ言葉で作ったこの世界を。ね、だからあのこのストア派という、まあ、哲学はあの後にイエス様の時代に出てきますけど、あの世界はですね、あのまああのヨハネも初めに言葉ありっていうね、うん、言葉でできているっていう、まあ、ストア派っていうのは論理でできているっていうんだけども、あの言葉のことをロゴスっていうんですよね、うんうん、だからロゴスっていう言葉から論理っていう言葉発生してる、あのロジックっていうことですかね、ロジカルってロジックっていうんですかね、うん、だからあの、言葉ロゴス、これ神の言葉、ね、によって世界が成り立っているという、これはまあ哲学もそういうところから発生してるんだけども、あのそれはまあ哲学の話かもしれんけども、私たちもねよくよく考えてみると、この世界は神の言葉で作られているわけです、うん、そうですね。そして私たち一人一人の世界は私の言葉で作られている、うん、特にこの信仰の世界に入ってから私たちは信仰の言葉によって作られています、うん、そうですね、うん、過去において私たちが心の信仰、心から発せられた言葉が今私が持っているものです、うん、ね、これから先私たちが手にするであろうことは今我々が発している言葉ということになる、ね、だから神の信仰を持ちなさい、イエス様はお弟子さんたちにそう言って、神様の持っている類の種類の信仰をあなたたちも持ちなさい。どういう信仰かというと、言ってることがなってくるっていう信仰、はい、そうですね。でこのことをイエス様はお弟子さんたちに教えて、ね、お祈りの中で信仰を用いることももちろんできますね、うん、けどもお祈りしなくても我々の言葉によって発した信仰の言葉はなってきます、 それからこれ4つ目に言ってることは何かっていうと、もう一つここで、25節、また立ちて祈るとき、人を恨むることあらば許せ。これはお祈りしていくときに、私たちが神様こういうものを与えてくださいって言って信仰の祈り、信仰を用いていくときにね、信仰の祈りですよね、これは、祈りの中で信仰を用いていくときに、人を恨んでることがあったらまず許しなさいっていうの、そっちをね、なぜかっていうのはよくわからない、書いてないから、その理由は。だけど関係があるらしい。我々の祈りが答えられていかない、我々の祈りが妨げられていくことがあったとしたら、まず何か人でも恨んでないかって言って、ね、自分でちょっと心に手当てて考えて、それからもしそういうことがあったらですね、許しなさい、それはあなたのためだ、その人のためだというよりもあなたのためだ、そのあなたの祈りがね妨げられてきて、ね、だからそれはね、祈りの答えをね、我々受け取れないとしたら、これはまあ、我々にとって良くないから。で、人を恨むることがあったら許しなさい。そしたら、あなたの過ち、我々もね、知らないうちに過ちを犯したことたくさんあるんですよ。自分で犯した、知ってる過ちもあるけど、知らない過ちの方が多いかもしれない。だけど、それも許されていく。ね。我々が人の過ちを、自分に対しての人の過ちを許していくことによって、私が知らず知らずで犯してきた過ちも許されていくから、あ、これはいい仕組みになってるなと、こういうふうに思って、ね、一つね、ですから、それがね、祝福、神様からの祈りの答えを受けていく秘訣の一つとして、ここに重要なことをここに書いてあるんですよね。なぜか関連があるらしい。それ以上聞かれてもわからないこと多いけれども、人を恨むことあらば許せ。そしてもう一つ、26節に何か書いてあったらしいんだけれども、原文でこう失われて、ここが削られて読み取れなかったんでしょうね。何かこの後に書いてあったらしいということはまあわかります。だからこうしてね、悪魔も本当に必死になって神の言葉を持っていこう持っていこうとするんですよ。でも幸いにして聖書に残ってるから、我々は本当に神の言葉を、今日2000年前のキリストの言葉を、2000年前に発せられたキリストの教えを今ここで手に取るように見れることができるの、これ残ってるからです。マルコがこれ書いてくれたからって言ったらありがたいことです、本当に。まあそういうことを言えるわけですね。ですから、その中で私たちは本当にですね、このイエス様を本当に、信じて進んでいることは幸いなんですけど、また人を救いに導いて奇跡と印と不思議が常に与えられていることは幸いなんですけども、さらにそれと同じ信仰を我々は日常の生活の中で自分の必要を満たすために、あれまた自分の健康をですね、さらに癒されていくために用いていきなさいよと、いうことですね。一つご一緒にお祈りをして終わることにいたします。感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。